こんにちは、遠藤和樹です。白石博和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日のテーマはですね、
はい、
本音というタイトルで行きたいと思うんですが、
はい、
前回覚えていらっしゃいますかね、あの二項対立というね、人事業界ではこんなテーマは基本的に扱いたくないというか、ないものとしてやりたいというのがね、前提となる二項対立なんですけども、あの経営者と社員というのは基本的に意見や考えが、まあ、利害相反するというか対立してしまう、はい、まあ、MA で言うと買い手と売り手の関係に近いですよね。
そうですね。
もうどっちか取るとこっちが都合悪いという話になると思うんですが、はい、なのでだからこそ、まあ、経営者としては経営会社側の都合のいい方にどのようにこう設計していくのかという形で、人事制度入れたり給与制度入れたり研修してみたり、うん、ああだこうだしていくということが、あの、まあ、よくある一般的です。これ自体も全然悪いことではなく、一つのやり方として今まではやってきたと思うんですが、
はい、
今日はですね、その経営者の本音と社員のこの本音が利害相反するんですけど、じゃあそもそもこの本音っていうものを有機体人事ではどう扱うのかというね、うん、ややこしいテーマをやっていきたいなと思います。
はい。ですね、まず大事な私が教えてもらった内容は、本音には意味も価値もないっていうところですね。
始まっていきなり身も蓋もない話しますね。本音には意味も価値もない。
ええ。
おう。
しかし大切な素材なんですよ。価値に転換するための大事な素材なんですよ。だから大切に扱わないといけないんですよ。これを押さえておかないと、とんでもないことになる。ただ本音の会議をやれだの、本音で語り合えたの言ってもですね、うん、私が本音って、あの、綺麗なもんじゃないですからね、遠藤さんを、今、ムカついたんで殺したいと今思っちゃいました、とか。
いや、それ、あの、まあ、番組 NG ワードぐらいちょっとショックな本音ですよね。
すいません。あの、そんなこと思ってないですよ。
はいはい。でも人間の本音ってそういうことですよね。
ですもんね。うん。だから、ただ本音で戦わせる、意見を戦わせることには意味も価値もないことはこれでわかりますよね。
確かに。
対立しか生まないという。
そうですね。
うん。で、ただ大切な素材となり得る時があって、それが大前提として何のための本音の会議なのかっていうところをちゃんと設定しておかないといけないっていうことですよね。これが冒頭から述べておりますように、この人事制度を導入する目的をしっかり入れて、それから対話の前提、対話とは何か、価値創造のために対応していくんですけども、意見交換をする相手と私で価値を創造するのが対話ですから、この前提で、本音で意見交換することには、この本音に意味とか価値が出だすんですよね。
なるほど。
そういう丁寧な扱い方をしないと、とんでもないことになるというのが、まず一点、共有したいことです。
この番組では、人事委員会の設置という話は、以前出ておりますけども、
はい。
10回でかな ?10 回の後に人事委員会の組成が大事という話をね、しているんですけど、人事評価導入の目的をちゃんと設定するは、設定するというよりも、設定した上で全員メンバーが腹落ちしてれば、うん、そこに本音がちゃんと。
そうですね。
ですよね。
そうですね。本音を扱わないと意味が、ちょっと矛盾した話になるかもしれませんけど、本音を扱わないと意味もなくなるんですよね。この人事制度設計においても、それから遠藤さんが言われた経営者の本音と社員の本音をこう、どう統合していくのかというテーマになった際は、お互いの本音を、テーブルに乗せないと。真の納得というのは、うん、根から納得しないと真のエネルギーっていうのは生まれませんから。
ほ
う
ほ
うほう。私は本当どうしてもこの会社の方で入社して5年目になるけども、今まではタブー視してきたけども、ここが問題だと思われるんだと。今までこれは言っちゃいけないと思ったけども、言わせてくれと。で、これをまた、なんていうか、建前で論理でやっつけようとしたら、この人は前回も言いましたけど、我慢になるしかなくて、これを、はいはい、価値に変えないと意味がないわけですから、なんであなたはこの問題を問題と思うのかというところを、まあ、経営者がこれ聞き手であれば聞いてあげて。
それを問題と思う、その背景の本音ってことですね。
そうですね。
あ、
この 大事なテーマを投げかけてくれたある社員の本音を出してくれたとしますよね。で、はい、経営者が心からこれに共感できたとしますよね。そしたら、この本音を通して勇気ある発言をしてくれた、問題提起をしてくれたこの問題が、一緒に解決しようとする大事なテーマになるんですよね。
ああ、共有された共通の問題になる。はい、
そしたら、本当に問題だと思ってるわけですから。
本音から出てるからね、確かに。ね、
うん、本気で解決しようと思いますよね。
ああ、なるほど。
うん、本気で解決する、しようと思った問題は基本解決しますよ。
本気ですからね。
うん。
シンプルな話ですね、ある意味。
という話なんですけどね。
はい。で、そっか、本音ね。
そうですね。で、この本音というのはですね、これ人事制度とかが、あえて避けられる問題でもあるんですけども。
いや、絶対そうですよね。本音をいかに出させないかっていう、うん、ことに、どうしね、施策練るかぐらいの感じじゃないですか。
うん。これ逆転の発想でいくとですね、給与とか自分の評価とかと関係する話題でしょ、人事評価制度って。
直結ですよね。
むちゃくちゃ本音が出やすいんですよ。
ああ。
出やすいっていうことは、そうです。先ほどの問題の下りで述べましたけども、価値創造がしやすいんですよ。
ああ。
うん。だから、そういうふうに捉えて、この人事制度というものを企業経営の中で扱うとですね、その単なる評価のルール整備っていうところにとどまらない価値が生まれると。まあそれが一つこの本音というものの扱い方をテーマに今日はお話ししておりますけども、そういった価値創造にもなっていくと。だからこれある意味そんな対話が本当に人事委員会の中で経営者と社員ができたとしたらですよ。
うんうん、
これ社員さんが本気のこのなんというか
殴り合い
の塊みたいな人間に変わってしまうことすら私はあると思ってるんですよね。
はいはいはい、
必ずしもそうなるとは、思いませんけども、そういう奇跡すら起きるっていうふうに、私は考えてますし、
なんかね、本音の塊って言いました？
本気の塊。
本気の塊、
ね、熱意の塊。炎の塊みたいな。
ああ、そうね。
うん。
どうやる気を出すかとか、うんぬんじゃなくてね。本音がゆえに本気の塊になっているのはそうですね。う
ん
う
ん、じゃあ自分が本気を出していいんだってね、こういう対話を経て、こんな問題を扱っている会社であれば、なんというか、自分の全力を出し尽くしていいんだっていうようなね、そういう気づきが、生まれてくるような、なんかそういう場ができればですね、最高だなと思うんですよね。
私ですね。
はい。
わかりやすい題材持ってまして、ドベンチャーみたいな世界でこうね、バジバジで、まあ、でも彼らというか特に IP を目指すような感じでやってるのって、もう目標としてはわかりやすいじゃないですか。
うんうんうん、
もうゴール設定バチコーン決まってるんで、
うんうん、
で、そこに全員みんな、まあ、還元も起きるから、
うん、
利益的にもみんな全力出しやすい環境をセットされるってグワッといくじゃないですか、
うんうんうん。
そこでみんなが本音をね、本気で出し合うっていう会議やってるっていうから、一回やったことあるんですよ。
うんうん、
もう人間関係ズタボロになって、本当に、なんだろう、もういなくなる人はいなくなる。てか、会議室から突然飛び出る人とかね、もうね、本当ね、なんていうんだろう、うん。本音なんてろくなもんじゃないですよ。で、これは、私の実力不足含めですけど、本音を一切扱えず崩壊したという経験を持っているんで、めちゃくちゃ怖い話だなというふうに聞いてます。
そうですね。はい、だから価値になるテーマであればあるほど扱い方を間違えると、そういう現象も起きざるを得ないっていう、なんかそういう事例なんでしょうね。
私の過去をね、その批判というか分析しても仕方がないんですけど、本音を扱うときに何が足りなかったのかなと思うんですけど、
うん、
それこそこの話だけ聞いて、よし本音だって言ってやらないでくださいって話でもあるじゃないですか。
うんうんうん、
ポイントはやっぱり、まずはその大切な素材である本音を扱うからこその何のための設定とかっていう。
そうですね。この場が何のためにこの場が設けられてみんなが参加してるのか、何のための意見交換なのかということを皆さんが参加メンバー全員が共有するっていうことですね。
ああ、もうその時点で、ああ、それは失敗するなって思うものがありますね。
うん、それから、やっぱり、対話のルール、うん、条件ですね。これを共有しないと、やはり意味のある意見交換にならないというかですね。
ちなみに今日はちょっと一部でいいんですけども、
はい、
対話における本音、はい、対話と本音の関係において、そのルールってどんな感じなんですか？
例えば、トーキングスティック、インディアンスティックの場面とかは、一つ、事例として挙げましたけども、
はい。
今、あなたが言った、意見は、こういうふうに私が受け止めましたけども、間違ってないでしょうかというふうな確認をして、相手が正しいですと。ちょっと違いますって言ったら、全然違うことになるので、もう一回、聞くとか、言語概念化してみるっていうことをやるんですけども、
うんうんうん、
そういう、ちゃんと聞けたかどうかっていうのを確認をしていくと。で、これは、共感というかですね、論理を追いかけても、本当のその人の背景など、分かりようがありませんので、
はい、
その人の立場になって、その人の価値観を借りて手探りで探るようにして、聞くという、そういうのが一つのルールであるんですけど。
まさにそれをやっちゃったって今思いましたね。こっちの都合で相手の論理的に理解をして、
ええ、
やっぱそれ間違ってんじゃねえかと。
ええ、
やって、確かに崩壊しましたね。
ええ、それはね、対話の対立概念で紹介しましたけど、ディベートというね、スタンスになっちゃうと。
なっちゃってたんですね。ええ、やってたつもりなんですけどね、
ええ。我々はそれが染みついてますから、大学でもね、相手を論破したら、あんた勝ちっていうような、そういうね、勉強してきましたからね。
ちなみにポロッと出ましたが、インディアンスティックの話は、第6回でね、対話とは意見の違いが価値を生むというところでやってますのでね、そちら合わせて聞いていただくと、ちょっと繋がってくるかなと思います。改めて、本音。先ほど冒頭にね、出ましたが、本音なんて意味も価値もないと。
ええ。
ただ、大切な素材ではありますと。
はい。
共通の目的のもとであれば、それを価値に転ずることは可能なので、
はい。
そこで必要な対話がちゃんとなせるかと。
はい。
いうところぐらいですか？どうですか、白石さん。
そういったところがポイントで今非常に、うまくまとめていただいたなと思いますので、でもね、なかなかこれやっていただくと、実際やっていただくとわかるんですけど、ね、非常に難しいことなんですけど、でもね、はい、これを諦めずに続けていくとですね、社風とかですね、社員のそれこそモチベーションだったりとかですね、そこに発展していくような大切なテーマですので、一緒に大切に扱っていきたいなと思います。
ですね。ここにおいては第三者であるファシリテーターの価値が実はめちゃくちゃそう大事だったりすることもあるでしょうし、まさにそういう意味で言うと、はい、白石さんがまあそのファシリテーションはねむちゃくちゃご上手であることはちょっと私は認識しているので、必要な時はそういう力も必要なんだろうというふうに思いますが、今日のところは本音というテーマでやってまいりました。
はい、はい、
ぜひまた一緒に考えていきたいと思いますので、今日のところ終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。